このテープでは、県政だより三三高知2014年5月号及び5月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。朗読は高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は表紙1ページ、高知家の食卓グルメその2、宿毛市の宿毛きびなご丼、特集1、2ページ、平成26年度県当初予算、一般会計4527億円、特集2、3ページ、本県の経済全体にインパクトをもたらす、第2期産業振興計画をバージョンアップ、連載コーナー、高知家自慢の家族4ページ。田舎と都会をつなぐパイプの役割を果たして地域を元気に。一般社団法人田舎パイプ代表理事笹倉レオさん。情報広場5ページ。試験その1。県立病院職員採用試験。その2。高等学校卒業程度認定試験。その3。調理師試験。その4、狩猟免許試験。その5、競馬組合職員採用試験。お知らせその1、風疹の抗体検査。その2、自動車税の納付。その3、5月は水防月間。その4、がん検診。その5、地震の揺れを体験しませんか？募集、土佐学びの日の標語募集。イベント、総合防災訓練と地域防災フェスティバル。その他、県営住宅の入居者募集。県立施設のご案内6ページ。歴史民俗資料館その1、椿姫の里三原店。その2、椿姫伝説の謎を探る講座。美術館、ウェイダージョン監督の台湾映画上映会。坂本龍馬記念館、国難に準じた土佐の獅子展、野市動物公園その1、写真コンテスト作品募集、その2、ドリームナイトアットザズー、文学館その1、山本一力の世界展、その2、ボタン酒の世界を旅する文学散歩、その3、映画茜空の上映会、衛星天文学習会、天体観測学習会、牧野植物園その1、五台山花絵巻、その2、牧野植物園が育む生き物、その3、山あじさい展、その4、さつき祭り、土佐山内家宝物資料館、文殊の御寺、竹林寺展。高知県推計人口7ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。最後に5月1日付、高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ9ページ。以上が目次です。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。5月号の表紙は、宿毛市の宿毛きびなご丼です。宿毛湾は、古くからきびなごの好漁場として知られています。きびなごは、煮付けや塩焼きも美味しいですが、宿毛を訪れたなら、新鮮な刺身を使った丼がおすすめです。上品で旨味のあるきびなごを一尾一尾開いて、菊の花のように盛り付けた丼は、見た目にも楽しませてくれます。詳しいことは、宿毛商工会議所、電話 0880-63-3123 までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。
次は特集その1です。平成26年度、県当初予算、一般会計4527億円。平成26年度の当初予算では、 経済の活性化、南海トラフ地震対策など5つの基本政策のほか、基本政策に横断的に関わる政策として、中山間対策に加えて、少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大を新たに位置づけました。この7つの政策を中心に、本県が抱える課題の解決に向けて、より力強く実効性の高い取り組みを進めるため、それぞれの事業を大幅にバージョンアップした結果、予算の規模は6年連続で前年度を上回り、昨年度と比べると 1.6%、71億円増額し、9年ぶりに4500億円を超える積極型予算となりました。他方で、行政のスリム化や国の有利な財源の活用、積極的な事業の見直しを行うなど、財政の健全性を確保しました。それでは、まず5つの基本政策について、今年度当初予算の概要をお伝えします。その1、経済の活性化については、昨年度から40億円の増額となる205億円を計上しました。詳しくは、この後に収録しております産業振興計画の特集をお聞きください。その2、南海トラフ地震対策の抜本強化、加速化については、昨年度から106億円の増額となる362億円を計上しました。引き続き、県民の皆様の命を守るための対策に最優先で取り組みとともに、助かった命をつなぐための応急期の対策を大幅に強化します。まず、発生時の被害を最小限に抑えるための主な取り組みは次の4つです。1、全体で1445箇所の計画のうち、今年3月末までに791箇所整備した津波避難路や避難場所について、来年3月末までに合計1277箇所整備する予定です。2、全体で115箇所の計画のうち、今年3月末までに45箇所整備した津波避難タワーについて、来年3月までに合計100箇所整備する予定です。3、保育所3施設と社会福祉施設3施設の高台移転を支援します。4、大規模な火災が発生する危険性が高い地域の火災対策を検討します。続いて、応急期の救護活動を速やかに行い、被害の拡大を防ぐための主な取り組みは次の3つです。1、避難所を確保するため、集会所や公民館などの耐震化を支援します。2、応急対策活動の拠点となる県内8箇所の総合防災拠点に必要な資機材を整備します。3、緊急輸送道路警戒計画の作成や災害時医療救護計画の見直しなどを行います。さらに今年度は 県内5カ所に南海トラフ地震対策推進地域本部を設置、専任職員を17名配置し、各地域の関係機関と連携して総合防災拠点の整備や応急活動体制づくりを進めます。その3、日本一の健康長寿圏づくりについては、昨年度から83億円の減額となる407億円を計上しました。ただし、この減額は安芸総合病院の整備や年リンピックなどの次元的な事業が終了したことによるもので、その他の継続的な事業の規模を縮小するものではありません。今年度も県民の皆様が共に支え合いながら、生涯を健康に生き生きと暮らす保健、医療、福祉の実現に向けた取り組みをバージョンアップします。保健分野の主な取り組みは次の3つです。 1. 地域の薬局を高知家健康づくり支援薬局に認定し、健康相談や服薬支援などを行う身近な相談拠点として、県民の皆様の健康づくりを支援します。 2. 働き盛りの世代ががん検診を受けやすくするため、広域検診などの取り組みを強化します。 3. 子どもの頃からの健康的な生活習慣を定着させるため、小・中・高全学年での健康教育を実施します。医療分野の主な取り組みは次の3つです。 1. 救急隊と医療機関が即時に情報共有できるシステムを導入するなど、救急医療体制を充実します。 2. 医師の育成支援及び人材確保に向けて、キャリア形成のための研修プログラムや相談体制を充実します。 3. 中山間地域などにおける訪問介護士の派遣調整を行う仕組みの整備と合わせ、事業者を支援し、在宅医療を推進します。福祉分野の主な取り組みは次の4つです。 1. 認知症の早期発見と早期対応に向けた連携支援体制の仕組みを作ります。 2. 福祉人材センター、福祉研修センターとハローワークとの連携をより一層強化し、地域の福祉・介護に必要な人材を確保します。 3. 地域ぐるみの自殺防止対策を強化するため、身近な相談支援体制を充実します。 4. 高知家の子ども見守りプランに基づき、官民共同での少年非行防止対策を推進します。その4、教育の充実と子育て支援については、昨年度から67億円の増額となる200億円を計上しました。今年度の主な取り組みは次の3つです。 1. 新たに学校経営アドバイザーを7名配置し、小中学校の組織力の向上と授業の改善に向けた支援を強化します。2. 単元テスト、 学習シートの活用や若手教員への研修などにより、算数・数学の学力向上への取り組みを強化します。3. 高校生の中途退学を防止する取り組みや、社会人に必要なコミュニケーション能力などを育成する取り組みを強化します。その5、インフラの充実と有効活用については、昨年度から146億円の増額となる993億円を計上しました。ただし、国の経済対策を加えた実質的予算は1079億円で、昨年度から61億円の減額となっています。今年度の主な取り組みは次の2つです。1. 県立学校の耐震化や海岸の地震・津波対策などの南海トラフ地震対策を加速化します。2. 計画的に進めている県立大学・工科大学の英国寺キャンパス、新図書館、新資料館などの大規模な建築物の整備を継続します。次に、5つの基本政策に横断的に関わる2つの政策について、今年度当初予算の概要をお伝えします。その1、中山間対策の充実・強化については、昨年度から43億円の増額となる250億円を計上しました。集落活動センターの普及・拡大を進めて、中山間地域の生活を守り、産業を作る取り組みを充実・強化します。今年度の主な取り組みは次の2つです。1. 県内7つの地域本部に集落活動センターの取り組みを支援する地域支援企画員を配置し、地域の活動へのきめ細かなサポート体制を強化します。2. 野生鳥獣に強い集落づくりを行う重点集落を設定し、被害の防除、環境整備、捕獲を総合的に支援します。その2、少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大については、昨年度から8億円の増額となる69億円を計上しました。待ったなしの少子化対策を抜本強化するとともに、女性の活躍の場を拡大します。今年度の主な取り組みは次の3つです。1. 結婚や子育てなどの相談にワンストップで応じる仮称・高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナーを今年7月に開設する予定です。2. 高知男女共同参画センター総連内に、仮称・女性のための就労支援コーナーを今年6月に開設する予定です。一人一人の状況に応じたきめ細やかな就業・起業を支援します。3. 出産後の女性の再就職に積極的な企業を支援するための新しい女性制度を創設します。ここまでご紹介しましたように、県では積極型の予算編成を行いながらも、行政のスリム化や国の有利な財源の活用などを行い、 財政の健全性を確保しています。平成14年度には7353億円あった実質的な県債残高を今年度の推計では5011億円まで削減することができました。最後に尾崎知事からのメッセージをお伝えします。高知県では南海トラフ地震や少子高齢化など待ったなしの課題に正面から向き合う課題解決の先進権を目指した取り組みを進めています。今年度は産業振興計画を大幅にバージョンアップするなど課題を解決してさらに一歩前へ進むための取り組みを一層強化します。県民の皆様には引き続きご指導ご鞭撻をいただきますようよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは県庁財政課電話 088-823-9302 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.koshi.lg.jp/soshi/11040/ です。以上で特集その1を終わります。
次は特集その2です。本県の経済全体にインパクトをもたらす第2期産業振興計画をバージョンアップ。県経済が抱える課題に正面から向き合い県税扶養を実現させるため平成21年3月に策定した高知県産業振興計画。これまでの5年間、官民共同の取り組みを積み重ねた結果、次の4つのように着実な成果として現れてきました。1、平成22年度に444件であった外傷の制約件数が飛躍的に増加し、平成24年度には2603件となりました。2、平成25年の県外観光客数は目標としていた400万人を突破し、平成22年に次ぐ史上2位の407万人となりました。3、平成24年度は121組であった県や市町村の窓口を通じて移住された方が大幅に増加し、平成25年4月から12月までの間だけでも210組となりました。4、県内の有効求人数は53ヶ月連続で前年同月を上回り、平成26年2月の有効求人倍率は過去最高の 0.81 倍となりました。このような県経済全体に見え始めた明るい兆しをより確かなものとするため、現在進めている第2期産業振興計画を大きくバージョンアップしたところです。この5年間、産業振興の取り組みを積み重ねてきた結果、例えば林業分野における大型製材工場の稼働のように、その分野を大きく動かす、本格的な取り組みに挑戦できるようになってきました。今年度は5つの改定ポイントを中心に、より大きな、より実効性のある施策へとバージョンアップし、産業振興の取り組みをさらに加速していきます。また、地産地消、地産外消、観光振興、移住促進の各施策を、 高知家のコンセプトのもとで統一的に展開し、高知家プロモーションとの相乗効果を生み出していきます。続いて今年度の改定ポイントを5つご紹介します。その1、高知家プロモーションとの連動による外商のさらなる加速化。高知家プロモーションをさらに強力に推進し、高知家の認知度のさらなる向上を図るとともに、県産品の販売拡大といった具体的な成果に結びつけていきます。今年度の主な取り組みは次の4つです。1、高知家プロモーションとの連携による県産品の PR を促進します。2、メイドイン高知の商品のさらなる広がりを目指す地産外商戦略を展開します。3、高品質系スーパーをパートナーとした商品作りを拡充します。4、お土産物開発プロジェクトを展開します。その2、観光キャンペーン龍馬の休日、高知家の食卓を中心とした一層の観光振興。本県の大きな強みである食を前面に出した観光キャンペーンの実施などにより、年間400万人台の県外観光客の定着を目指します。今年度の主な取り組みは次の3つです。1、観光キャンペーン龍馬の休日、高知家の食卓を実施します。2、来年度東部地域で開催予定の博覧会など、地域が主体となって誘客を進める仕組みづくりを支援します。3、外国人観光客に本物の日本を感じてもらえる精神的満足度の高い観光商品を提供します。その3、移住促進策のさらなる強化などにより人材を高知県へ。平成24年度は121組であった年間移住者数を、平成27年度には500組にするという高い目標を達成するため、地域が求める人材の誘致や移住者の受け入れ体制づくりなどの取り組みをさらに強化します。今年度の主な取り組みは次の3つです。1、高知家プロモーションと連動させた移住の情報発信を強化します。2、都市部の人材をターゲットとしたアクティブな情報発信や民間企業との連携により人材を高知県へ誘致します。3、空き家活用の仕組みづくりや民間の移住支援団体との連携強化による移住者の受け入れ体制を整備します。その4、新たな挑戦による第一次産業の競争力強化。新たな担い手の増加などの明るい兆しを確かなものにするため、第一次産業の中長期的な発展成長を可能とする大規模かつ戦略的な施策を展開します。農業分野では県内の農業者を総合的に支援する施設として、四万十町に次世代施設園芸団地と農業担い手育成センターを整備します。林業分野では飛躍的な木材の需要拡大が期待される直行修正版 CLT を普及促進します。水産業分野では、平成27年度末までに500店舗の登録を目指す高知家の魚応援の店の取り組みや、東京築地場外の仮称全国漁港マーケットの活用により、大都市圏での外商を強化します。その後、県内企業のものづくりを一貫してサポート。ビジネスプラン作りから商品開発、販売促進まで一貫したサポートを行うことにより、 県内のものづくり企業の総合力を高め、力強いものづくり産業への発展を後押しします。具体的には、産業振興センターのものづくり地産地消センターと外商支援部を統合し、ものづくり地産地消外商センターを設置。職員数を26人から35人に増強するとともに、企業ごとの担当者制や全国レベルの専門人材の配置などにより、サポート体制を強化します。今年度は、これまでの産業振興計画の取り組みで積み上げてきた一連の成果に、全国的な景気回復や、充実した国の経済対策が重なり合う、県政扶養には絶好の機会です。県では、今回バージョンアップした第2期産業振興計画バージョン3により、引き続き全力で挑戦を続けてまいります。県民の皆様におかれましても、地域地域の産業振興の取り組みに積極的なご参加とご協力をよろしくお願いします。最後に、産業振興計画シンポジウムの開催告知です。尾崎知事も参加して、実際に県内で取り組まれている事例に触れながら、講演やパネルディスカッションを行います。5月16日金曜日の午後2時から午後5時は、四万十市宇山五月町の四万十市立中央公民館で、5月23日金曜日の午後1時半から午後4時半は、江南市赤岡町の弁天座で、5月27日火曜日の午後1時半から午後4時半は、須崎市新町の須崎市立市民文化会館で、それぞれ開催します。高知を元気にするためにできることを、皆さんも各会場で一緒に考えてみませんか。お申し込みは、県庁計画推進課までお願いします。以上について詳しいことは、県庁計画推進課、電話 088-823-9049 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.perf.koch.lg.jp/soshiki/12081/ です。以上で特集その2を終わります。
次は先月からの新しい連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回は、一般社団法人田舎パイプ代表理事の笹倉レオさんにお話を伺いました。高知県大月町で生まれ育った笹倉さん。高校卒業後12年間を過ごした沖縄で、まちづくりの NPO を立ち上げ、商店街の活性化などに取り組んだ経験を生かし、現在は四万十町の廃校を拠点とした田舎ビジネスに挑戦しています。それでは、笹倉さんのメッセージをご紹介します。四万十町でものづくりや観光事業などを手掛ける株式会社四万十ドラマの社長が、沖縄へ講演に来られた際の出会いをきっかけに、四万十町へ移住。四万十ドラマの事業の手伝いなどをする中で、高知にはこんなにたくさんの資源があり、面白い人がたくさんいるのだから、いくらでも仕事を作っていけると確信しました。この確信を形にするために立ち上げたのが、田舎パイプです。地域を元気にするためには、力を貸してくれる人が必要です。一方、都会には田舎暮らしに憧れる人たちがたくさんいます。こうした 両者の思いをつなげるインターンシップには、これまでおよそ200人の方が参加し、うち25人が高知へ移住してくれました。それぞれの地域に帰った方も、全国で高知のことを宣伝してくれたり、何かの時は手伝いに来てくれたりと、まさに高知家の家族のような関係が築けています。また、高知でビジネスをしたい方の活動の場として、廃校の教室をオフィスとして貸し出すシェアオフィスの取り組みも行っています。私たちが売っているのは物ではなくサービス。なかなか稼ぐことが難しい仕事ですが、地域の過疎化を解決できる可能性を信じて仕事を進めています。実際、私たちが取り組んでいるインターンシップやシェアオフィスに全国から人が集まってくださることで、地元の方たちの事業意欲も増して、少しずつ地域が元気になっている実感があります。いずれはこの高知県で、田舎ならではのビジネスを起こす若者がたくさん出てくるようサポートを続けていきたいと思っています。以上について詳しいことは、一般社団法人田舎パイプ、電話 0880-28-5594 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://inaka-pipe.net/ です。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇かだけで届きます。続いて、試験のお知らせです。5件あります。その1、県職員、県立病院、採用選考試験、試験区分と採用予定人数を申し上げます。1、上級、薬剤師、採用予定人数3人、精神保健医療ソーシャル、採用予定人数1人、2、中級、看護師、採用予定人数20人、助産師、採用予定人数2人、診療放射線技師、採用予定人数1人、細胞検査士、採用予定人数1人、作業療法士、採用予定人数1人、理学療法士、採用予定人数2人、臨床工学技士、採用予定人数1人、応募資格は、すべての試験区分とも、昭和50年4月2日以降に生まれた方で、受験する職種の免許を有する方、なお、取得見込みの方も含みます。試験科目は、すべての試験区分とも、論文、口述、適正です。勤務先、安芸総合病院、畑県民病院など、受験案内配布場所、高知県庁、県立病院課、高知県庁1階、募集要項コーナー、安芸総合病院、畑県民病院、出願期限、5月14日、水曜日、出願方法、郵送または持参、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0850、高知県庁、西庁舎、県立病院課、電話 088-821-4631 です。また、ホームページ、http:// www.perefw.kochi.lg.jp/soshiki/610101/2にも詳しく掲載しています。また、このホームページから受験案内をダウンロードすることもできます。その2、高等学校卒業程度認定試験、日時、8月5日火曜日、6日水曜日、場所、高知市丸の内にあります、高知城ホール、対象、平成27年3月31日までに満16歳以上になる方、なお、全日制高等学校等に在籍している方も受験可能です。受験案内配布場所、高知県庁西庁舎にあります、県教育委員会高等学校課、出願期限5月14日水曜日、消印有効です。出願方法、書き留めによる郵送。詳しいことは、県教育委員会高等学校課、電話 088-821-4850 までお問い合わせください。その3、平成26年度調理師試験、日時、8月23日土曜日、13時30分から15時30分、場所、安芸市本町にあります安芸商工会館、高知市丸の内にあります高知城ホール、四万十市中村にあります四万十市立文化センター。受験手数料6100円。受験手数料を納付後、領収証書願書に貼り付けしてください。試験案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、それぞれの市町村役場、出願期限6月5日木曜日、消印有効です。出願方法、簡易書き留めによる郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、公益社団法人調理技術技能センター、電話 03-3667-1815 です。また、ホームページ http://www.perefw.kochi.lg.jp/soshiki/131601/ にも詳しく掲載しています。その4、平成26年度狩猟免許夏季試験、試験日と試験区分、試験場所を申し上げます。6月1日日曜日、罠猟、場所、高知市朝倉墓にあります福祉交流プラザ。6月14日土曜日、第1種重量、第2種重量。6月15日日曜日、罠猟、場所、安芸郡田野町にあります田野町総合文化施設ふれあいセンター。6月28日土曜日、第1種重量、第2種重量。6月29日 日曜日、罠寮。場所、四万十市宇山さつき町にあります四万十市立中央公民館。7月13日、日曜日、罠寮。8月23日、土曜日、第一種重量、第二種重量。8月24日、日曜日、罠寮、網寮。場所、高知市池にあります、高知県立大学池キャンパス。出願期限、それぞれの試験日の10日前までに必着。試験案内配布場所、高知県庁鳥獣対策課、それぞれの地区猟友会。出願方法、郵送または持参。対象、県内在住の20歳以上の方。受験料5200円。一部免除者は3900円です。いずれも県収入証紙にて納入してください。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁鳥獣対策課、電話 088-823-9042、または、それぞれの地区猟友会事務所です。また、ホームページ、http://www.prefu.kochi.lg.jp/sohiki/12160/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから試験案内をダウンロードすることもできます。その後、高知県競馬組合職員採用試験、日時6月22日日曜日9時から11時30分、対象40歳までの方、採用人数2人程度、出願期間、5月7日水曜日から28日水曜日。試験案内配布場所、株式会社県人。また、ホームページから試験案内をダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは、http://www.kenjin.ne.jp/です。出願方法、簡易書き留めによる郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、株式会社、県人、電話 088-850-0560 です。次はお知らせです。5件あります。その1、風疹抗体検査を無料で実施しています。風疹は妊婦、特に妊娠初期の女性がかかると、赤ちゃんに感染し、先天性風疹症候群になる可能性があります。家族みんなで風疹抗体検査を受け、十分な免疫をお持ちかどうか確認しておきましょう。そして、免疫が十分でない場合は、予防接種を受けることをご検討ください。対象、妊娠を希望する女性や同居の方。詳しいことは、高知市にお住まいの方は、高知市保健所、地域保健課、電話 088-822-0577、高知市以外にお住まいの方は、高知県庁健康対策課、電話 088-8 823-9677 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefu.kochi.lg.jp/soshi/ki/130401/fusenken.html にも詳しく掲載しています。その2、自動車税の納付をお忘れなく。自動車税の納期限は6月2日月曜日です。納税通知書は5月7日水曜日に発送します。納期内に最寄りのコンビニ、金融機関、または県税事務所で納付してください。詳しくは納税通知書や同封しているチラシをご覧ください。なお、納付後に受け取る納税証明書は車検を受けるときに必要ですので、領収書と合わせて大切に保管してください。また、自動車を売るときは、新しい所有者に納税証明書を引き継いでください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話0887-34-1161、中央東県税事務所、電話0888-866-8510、須崎県税事務所、電話0889-42-2366、畑県税事務所、電話0880-35-5972までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefu.kochi.lg.jp/soshiki/110501にも詳しく掲載しています。その3、5月は水防月間です。これから雨の多い時期になります。いざという時のために、日頃から気象情報に関心を持ち、周辺の地形を今一度確認しておきましょう。水位や雨量の情報は、県ホームページの高知防災情報で確認できます。ホームページアドレスは、http://kouhou.bousai.perefu.kochi.lg.jp/です。また、携帯電話からのホームページは、http://kouhou.bousai.perefu.kochi.lg.jp/m/です。詳しいことは、高知県庁河川課、電話0888-823-9838までお問い合わせください。その4、がん検診受けていますか？がんは2人に1人がかかる病気と言われ、県民の4人に1人はがんで亡くなっています。早期に発見し治療できれば、 治る可能性は格段に高まります。職場や市町村で実施しているがん検診を積極的に受診しましょう。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。市町村で実施している主ながん検診の種類、検査項目、対象者、受診間隔を申し上げます。胃がん検診、検査項目、胃部 X 線検査、肺がん検診、検査項目、胸部 X 線検査、大腸がん検診、検査項目、便潜血検査、検便、対象者は40歳以上の男女です。受診間隔は年1回です。乳がん検診、検査項目、マンモグラフィー、対象者は40歳以上の女性、受診間隔は2年に1回です。子宮頸がん検診、検査項目、視診プラス内診プラス細胞診検査、対象者は20歳以上の女性、受診間隔は2年に1回です。詳しいことは、それぞれの市町村役場、または高知県庁健康対策課、電話 088-823-9674 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.pr-ef.ko-chi.lg.jp/soshi-k-i/13040-hou-hou-top.html にも詳しく掲載しています。その後、地震の揺れを体験しませんか？寄進者が2台に増え、利用しやすくなりました。大きな揺れを体験するだけでなく、津波の脅威や備えを学ぶことができるDVD もご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧いただくか、それぞれの市町村の防災担当課までお問い合わせください。ホームページアドレスは https://www.pr-ef.ko-chi.lg.jp/soshi-k-i/010-hou-retaken.html です。詳しいことは、高知県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9317 までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。子供や家庭のことでお悩みの方はご相談ください。5月5日から11日は児童福祉週間です。家庭や子供の健やかな成長について考えてみませんか？ご相談はそれぞれの市町村児童家庭相談窓口や子供と家庭の110番、電話 088-872-0099 でご相談ください。相談時間は年末年始を除き9時から18時です。次は高知県教育の日、志、 土佐学びの日兵庫募集のお知らせです。11月1日は高知県教育の日、志、土佐学びの日です。この日を広く知っていただくための標語を募集します。募集期限5月30日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県教育委員会教育政策課、県内のイオン、丸中、富士の一部店舗です。応募方法、郵送、持参、またはメール。お申し込み、お問い合わせ先は県教育委員会教育政策課、電話 088-821-4568 です。 E メールは310101@ken.pref.kochi.lg.jp です。またホームページ http://www.prefu.kochi.lg.jp/soshikisu310101/manabino.html にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。次はイベントのご案内です。総合防災訓練と地域防災フェスティバル、南海トラフ地震などの大災害を想定した総合防災訓練と寄進者体験や住宅の耐震相談などを行う地域防災フェスティバルを合同で開催します。消防や警察、自衛隊、医療機関など県内外の防災機関が参加し、消防車や救急車、ヘリコプターなどを使った訓練も行います。日時6月1日日曜日10時から15時。場所南国市物部川にあります物部川右岸の河川敷。詳しいことは高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。次は県営住宅の入居者募集のお知らせです。今回定期募集を行うのは、高知市は若草南団地、鴨部団地、鏡川団地、船岡団地、船岡南団地、横浜団地、横浜第二団地、ケラ団地、大津団地、春野団地、室戸市は羽団地、江南市は赤岡団地、赤岡東団地、別所山団地、吉川団地、香美市は鏡野団地、土佐山田団地、南国市は鴨原団地、東地団地、日高村は日高東団地、四万十町は久保川団地、黒潮町は大型団地、四万十市は中村団地、宿毛市は宿毛団地です。また、随時募集中の団地は、東洋町の野根団地、室戸市の柳の内団地、崎浜団地、 奈半利町の天神南団地、本山町の本山団地です。申込書配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内の市民会館、高知市を除く該当市町村役場、申込書配布期間、5月1日木曜日から14日水曜日、募集期間、5月8日木曜日から14日水曜日、応募方法、申込書を郵送または持参、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は、高知ファイティングドッグス5月の試合日程と開催場所をお知らせします。5月5日月曜日祝日は13時開始四万十スタジアム。6日火曜日振り替え休日は13時開始高知球場。11日日曜日は18時開始高知球場。13日火曜日は18時開始高知球場。16日金曜日は18時開始高知球場。17日土曜日は18時開始高知球場。27日火曜日は18時開始高知球場。30日金曜日は18時開始高知球場。31日土曜日は18時開始高知球場。なお試合日程開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。最後に5月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。5月の開催日は4日日曜日祝日、5日月曜日祝日、6日火曜日振り替え休日、17日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、25日日曜日、31日土曜日です。18日日曜日は重賞競争第18回黒潮皐月賞です。JRA の G1 は4日日曜日祝日、11日日曜日、18日日曜日、25日日曜日です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし 野市動物公園は9時30分から17時です。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料です。手帳は原本をお持ちください。なお、企画展は観覧料が必要な場合があります。それでは各施設をご案内します。案内1、歴史民俗資料館。南国市御幸町八幡1099-1、電話088-862-2211、観覧料510円、休館日5月は無休。その1、企画展椿姫の里三原、6月15日日曜日まで展示中です。高知県立大学との共同調査の成果をもとに、悲劇の姫、椿姫の伝説をはじめ、三原村の暮らしや祭り、言葉などを紹介します。観覧料510円、常設展観覧料も含みます。その2、歴民講座、椿姫伝説の謎を探る、5月10日土曜日14時から15時30分。講師は歴史民俗資料館学芸専門員の梅野光沖。受講料は無料ですが、観覧券が必要です。募集人数先着150人。申し込み方法、電話またはメール。E メールアドレスは、remin@kochi-bunkazadan.or.jp です。案内2、美術館、高知市高須353-2、電話088-866-8000、休館日、改修工事のため、展示室は8月22日まで、県民ギャラリーは7月31日まで休室します。春の定期上映会、台湾映画の新旋風、ウェイ・ダーション監督特集、5月17日土曜日、18日日曜日、両日とも上映10時から、改革7号、セデックバレの2本立て、観覧料1日券、前売り1000円、当日1200円。案内3、坂本龍馬記念館、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円、休館日年中無休。国難に準じた土佐の獅子展、7月4日金曜日まで展示中です。池田屋事件や野根山事件などで元治元年に命を落とした土佐の獅子たちを紹介します。案内4、野市動物公園、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日5月12日、19日、26日、その1、第23回写真コンテスト作品募集、 5月1日木曜日から7月31日木曜日、桃園の動物を撮影した写真作品を募集します。金賞作品は来年のカレンダーに採用。今年からファミリー部門も新設します。申し込み方法、持参または郵送、当日消印有効です。その2、ドリームナイトアットザズー、5月31日土曜日、17時30分から20時30分。慢性疾患や難病、障害があり、支援を必要とする子どもとその家族を対象に、夜の動物公園を開園します。申し込み期間、5月1日木曜日から19日月曜日。申し込み方法、ホームページまたはハガキ、ファックス、メール。5月19日月曜日必着。募集人数、先着150組、600人。入園料、無料。ファックス 0887-56-3723。E メール、dream2014@nochizoo.or.jp。ホームページ、http://www.nochizoo.or.jp/ です。案内後、文学館、高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231、観覧料360円。休館日、年末年始を除いて年中無休。その1、山本一力の世界展、明日は味方だ。6月22日日曜日まで展示中です。観覧料500円。常設展観覧料も含みます。その2、文学散歩。ボタン酒の世界を旅する。5月23日金曜日、6月8日日曜日、山本一力さんの小説ボタン酒のモデルとなった佐川町の司ボタン酒造周辺を訪ねる文学散歩です。参加料4000円程度の予定。昼食代、観覧券、保険代などを含みます。募集人数、先着30人。申し込み方法、電話または直接文学館でも受け付けます。その3、映画上映会、茜空。5月25日日曜日、6月15日日曜日。それぞれの日とも14時から16時。直木賞を受賞したベストセラー小説、茜空の映画を上映。観覧料、無料、ただし当日の観覧券が必要です。募集人数、それぞれの日とも先着50人。申し込み方法、電話または直接文学館でも受け付けます。案内6、芸聖天文学習館、秋郡芸聖村和敷校4668-1、連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451。 休館日、観測学習会等開催日時以外は休館しています。天体観測学習会、5月3日土曜日祝日、17日土曜日、 30日金曜日、時間は19時から21時。日暮れの空に木星が輝き、輪を大きく開いた土星が見頃です。入館料無料、募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、学習会前日まで受け付けます。案内7、牧野植物園、高知市五台山4200-6、電話088-882-2601。入園料720円、休園日年末年始を除いて年中無休。その1、五台山花絵巻五の巻、伝統の美、和歌の世界、5月25日日曜日まで展示中です。その2、牧野植物園が育む生き物、生物多様性を支える植物たち、8月31日日曜日まで展示中です。当園で暮らす生き物を紹介。場所、展示館企画展示室。その3、山アジサイ展、5月24日土曜日、25日日曜日、なお25日は16時までです。愛好会の皆さんが丹精込めて育てた素朴で清楚な山アジサイ約50鉢を展示します。山アジサイ市も同時開催。その4、第38回さつき祭り、5月24日土曜日から27日火曜日、なお27日は16時30分までです。愛好会会員が育てたさつき約50鉢を展示するほか、剪定実演やさつきの相談、苗も販売します。案内8、土佐山内家宝物資料館、高知市高城町 2-4-26、電話ファックスとも 088-873-0406。 入館料300円、休館日会期中無休。文殊の御寺竹林寺店、古文書と書画を中心に、6月2日月曜日まで展示中です。以上で県立施設のご案内を終わります。次に高知県庁統計課から3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は742,386人、前月に比べ662人の減少です。そのうち男性は348,872人、前月に比べ313人の減少です。女性は393,514人、前月に比べ349人の減少です。世帯数は32,933世帯、前月に比べ552世帯の減少です。この三三高知2014年5月号の発行部数は336,000部、発行は平成26年5月1日、編集発行、高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、E メール111301@ken.pref.kochi.lg.jp、ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作株式会社アークデザイン研究所。この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 です。次は5月1日付、高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。まずは講座・講演のお知らせです。2件あります。その1、男女共同参画推進月間講演会。佐々木常雄さんが語る自分らしい生き方、幸せを感じる働き方、子供の自閉症、妻のうつ病など、家族に起こった様々な出来事に向き合いながら、仕事に取り組んできた株式会社東麗経営研究所元特別顧問の佐々木常雄さんを講師に迎え、仕事上のノウハウや考え方、生き方をお伝えします。日時6月15日日曜日13時30分から15時30分会場13時、場所高知市朝日町にあります高知男女共同参画センター総礼、定員150人、事前予約が優先となります。参加料無料。託児施設があります。ただし、6ヶ月から就学前の児童。無料ですが、事前予約が必要です。お問い合わせ先、高知男女共同参画センター総礼。電話 088-873-9100。 ホームページ http://www.sole-kochi.or.jp/ にも詳しく掲載しています。その2、難聴者・中途失聴者のための手話教室。難聴者・中途失聴者や障害のある方を対象に、参加者同士が交流しながら日常会話で使用する簡単な手話を勉強します。すべてのコースに要約筆記がつきますので安心して受講いただけます。ご都合のいいタイミングで1回だけの参加もできますのでご相談ください。日時、月曜コース、6月23日、30日、7月7日、14日、28日、土曜コース、6月28日、7月5日、12日、19日、26日、両コースとも全5回、10時から11時30分、場所、高知市越前町にあります、社会福祉法人小高さ厚生センター、3階研修室。申し込み期限6月14日土曜日まで。申し込み用紙配布場所、小高さ厚生センター3階にあります。高知県聴覚障害者情報センター、公益財団法人高知県身体障害者連合会、高知市身体障害者連合会、高知市障害者福祉センター、高知県庁障害保健福祉課ほか、 申し込み方法、申し込み用紙に記入の上、高知県聴覚障害者情報センターまでファックスまたは郵送でお申し込みください。対象、難聴者、中途失聴者及びその家族、また障害のある方、受講料無料。お問い合わせ先、高知県聴覚障害者情報センター、電話088-823-5922、ファックス088-822-0750、 E メール chokaku-jo-kodakasa-h.com です。次は募集のお知らせです。7件あります。その1、僧侶エイド事業と県民からの企画提案事業の募集。僧侶エイド事業、県内の非営利団体やグループが男女共同参画推進のために実施する講座や講演会、調査研究などの費用を選考の上助成します。助成率8割以内、上限30万円。県民からの企画提案事業、男女共同参画推進のための講演会や講座等の事業を企画実施する県内の団体や個人を募集します。募集するテーマは次の1から3の通りです。募集内容と委託料の限度額。1、女性を対象に就職や再就職や起業、独立しようとする女性を支援することを目的とした高知市内で実施する事業の開催、10万円以内。2、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和や育児・介護等男女共同参画への男性の理解を深めることを目的とした高知市内で実施する事業の開催、10万円以内。3、男女共同参画、社会実現に向けての取り組みや女性問題の解決を主たるテーマとした高知市以外で実施する事業の開催、15万円以内。申請期限、6月30日月曜日、17時筆着。申請書配布場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター僧侶。また、ホームページからダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは http://www.sole-kochi.or.jp。 応募方法、必要書類の提出。お問い合わせ先、高知男女共同参画センター僧侶、電話088-873-9100です。その2、高知県動物愛護推進員の募集。地域での動物愛護の推進に熱意を持ち、動物愛護教室などの普及啓発活動にご協力いただくボランティアスタッフを募集します。募集期間、5月1日木曜日から5月21日水曜日。募集案内配布場所、高知県庁4階食品衛生課、またホームページからダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは http://www.pet perefdot.kochi.lg.jp/soshiki/131901。応募方法、所定の申請書に必要事項を記入し、郵送、ファックス、または電子メールでお申し込みください。対象、平日の日中に活動できる方。お問い合わせ先、高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9673 です。その3、JICA ボランティアに参加しませんか？独立行政法人国際協力機構 JICA では、JICA ボランティアとして国際協力の志を持った方々を開発途上国に派遣しています。今回平成26年度春の募集として、青年海外協力隊、シニア海外ボランティアの参加者を募集します。途上国の方々と共に生活し、異なる文化、習慣に溶け込みながら、草の根レベルで途上国の抱える課題の解決に貢献してみませんか。募集期限5月12日月曜日まで、海外からの申し込みは5月15日木曜日必着。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー。応募方法、所定の応募書類に必要事項を記入の上、公益社団法人青年海外協力協会内 JICA ボランティア選考問い合わせ窓口に郵送してください。郵便番号 102-0082 東京都千代田区1番町23番地の3日本生命1番町ビル5階。対象青年海外協力隊は2014年5月12日時点で満20歳から満39歳の日本国籍を持つ方。シニア海外ボランティアは2014年5月12日時点で満40歳から満69歳の日本国籍を持つ方。お問い合わせ先、青年海外協力隊事務局募集課、電話 03-5226-9813。 ホームページhttp://www.jica.go.jp/volunteer/index.html にも詳しく掲載しています。その4、ふれあい看護体験参加者募集。実際の医療現場の施設見学や簡単な看護体験、交流を通じて命の大切さを知り、看護の心を育んでみませんか。高等学校の夏休みに県内の医療機関などで実施します。募集期間6月10日火曜日まで。募集案内配布場所、県内高等学校、高知県看護協会。応募方法、高校生は学校へ、社会人は高知県看護協会へ申し込んでください。対象、県内の高校生、社会人。募集人員約500人、参加料無料。お問い合わせ先、高知県看護協会、電話 088-844-0678 です。その後、戦没者慰霊巡拝参加者募集。次の地域で厚生労働省主催の 慰霊巡拝を実施します。1. アムール州、旧ソ連。実施予定時期、8月24日日曜日から9月2日火曜日。募集人員15人。申し込み締め切り5月16日金曜日。2. ハバロフスク地方、旧ソ連。実施予定時期、8月31日日曜日から9月9日火曜日。募集人員15人。申し込み締め切り5月23日金曜日。3. 沿海地方、旧ソ連。実施予定時期、9月25日木曜日から10月2日木曜日。募集人員15人。申し込み締め切り6月13日金曜日。4. カザフスタン共和国、旧ソ連。実施予定時期、10月7日火曜日から10月16日木曜日。募集人員15人。申し込み締め切り6月27日金曜日。5. 東北地区、中国。実施予定時期、9月2日火曜日から9月9日火曜日。募集人員10人。申し込み締め切り5月30日金曜日。6. 硫黄島第一次。実施予定時期、7月8日火曜日から7月9日水曜日。募集人員100人。申し込み締め切り5月9日金曜日。7. 東部ニューギニア。実施予定時期、9月20日土曜日から9月27日土曜日。募集人員30人。申し込み締め切り6月13日金曜日。8. 硫黄島第二次。実施予定時期、9月23日火曜日から9月24日水曜日。募集人員100人。申し込み締め切り6月6日金曜日。9. インド。実施予定時期、11月9日日曜日から11月20日木曜日。募集人員15人。申し込み締め切り7月4日金曜日。10. マリアナ諸島。実施予定時期、11月29日土曜日から12月6日土曜日。募集人員15人。申し込み締め切り8月22日金曜日。なお、実施時期等は相手国の都合等により変更することがあります。対象、当該戦域で戦没された方の配偶者、子供、兄弟、姉妹で健康状態が良好な方。募集人員を下回った場合には、戦没者の子供、兄弟、姉妹と共に参加する方の配偶者及び戦没者の孫、甥、姪の慈悲による参加が認められます。お問い合わせ先、高知県庁地域福祉政策課、電話088-823-9662です。その6、高知山の日推進事業実施団体募集。11月11日は高知山の日です。全国一の森林率を誇る高知県では、森林環境税を活用して豊かな森林を作り、次の世代に引き継いでいくため、森林保全活動や森林環境学習などを行う団体を募集しています。対象、市町村または県内に事務局を置く団体など、お問い合わせ先、公益社団法人、高知県森と緑の会、電話088-855-3905、ファックス088-855-3906、ホームページ http://moriyama.org tomidori.com/にも詳しく掲載しています。その7、人権ふれあい支援事業の募集。県内の団体などが人権意識の向上のために実施する講演会、研修会、交流会などの経費の一部を支援します。助成率8割以内、上限30万円。募集期限6月30日月曜日まで。申し込み用紙配布場所、公益財団法人高知県人権啓発センター。また、ホームページからダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは http://www.kochi-jinken.or.jp/。申し込み方法、必要書類の提出。対象、県内の団体等または県民。お問い合わせ先、高知市本町にあります、公益財団法人、高知県人権啓発センター、電話088-821-4681です。次はお知らせです。2件あります。その1、平成26年度、四万十川総合水防演習。いつ起こるのか予想できない災害から私たちの命や財産を守るために一緒に見て学んで体験しませんか？当日はたくさんの防災関係機関が参加し、水防広報訓練をはじめ、防災車両、舟艇、ヘリコプターなどを使用した多彩な訓練を行います。ぜひ見学にお越しください。訓練内容、水防広報訓練、人命救助訓練、ライフライン復旧訓練、その他体験、展示、PR コーナーもあります。日時、5月11日日曜日、9時から11時45分、雨天決行します。場所、四万十市府場、四万十川左岸河川敷。お問い合わせ先、高知県庁河川課、電話 088-823-9838 です。その2、語り調査にご注意ください。国勢調査などを語り、家族構成や収入、預貯金の状況などを聞き出す、不審な電話が県内で発生しています。統計調査を行う際は、調査員証を携帯した統計調査員が直接お伺いし、統計調査の説明を行います。電話で家族構成や収入などをお聞きするような調査を行うことはありませんので、不審な電話には答えず、お住まいの市町村の統計担当課、または高知県庁統計課までお知らせください。お問い合わせ先、高知県庁統計課、電話 088-823-9343 です。ホームページ http://www.korchi.lg.jp/soshiki/111901/fushinde/nwa.html にも詳しく掲載しています。次は催し物のお知らせです。3件あります。その1、消費者月間イベント。つながろう消費者、安全安心な暮らしのために。5月は消費者月間です。近年増加している高齢者の 消費者被害を防ぐためには、地域での見守りが欠かせません。より多くの方に消費者問題について関心を持っていただくため、啓発イベントを開催します。消費啓発パネル展、日時4月26日土曜日から5月29日木曜日、場所県立図書館。消費者の日、幼稚園児による大丸一日店長、日時5月30日金曜日10時から11時、お問い合わせ先、県立消費生活センター、電話088-824-0999です。その2、2014高知看護フェアを開催します。今年は命と暮らしを支えたいパート2をテーマに、自分の体を知り生活習慣を見直すきっかけづくりのため、脳年齢、血管年齢、骨密度の測定や保健師、助産師による相談コーナーを設けます。また、在宅療養相談、看護分野への進路、就業相談コーナーなどのほか、指導者による健康体操も行います。日時5月10日土曜日10時から16時、場所、広め市場と高知市帯屋町のよさこい広場。お問い合わせ先、高知県看護協会、電話088-844-0678です。その3、無料法律相談会。5月1日から始まる憲法週間の行事の一環として、無料法律相談会を開催します。事前の申し込みは不要です。いろいろなことでお悩みの方は、当日会場へお越しください。日時、5月8日木曜日13時から17時。受付は12時30分から15時。場所、高知市本町にあります、高知教祭会館コミュニティスクエア3階。お問い合わせ先、高知地方家庭裁判所事務局総務課庶務係、電話088-822-0576です。以上、33高知2014年5月号、5月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えしました。